皆さん金曜日から、参加してくださって本当にありがとうございます。とても私自身が励まされています。何度も言いますけど、途上の途上でやっていて、そしてその中からしか分かち合えないんですけども、まあ、それもいいのかなと思ってます。私も迷うことあるんですね。知ってるつもりでもやっぱり通過していかないと本当に知ってるってことにならない気がしていて、で昨日の許しと和解っていうのは結構簡単そうで難しいと私は思っているんですね。でどんなことでも皆さん諦めないで、やっぱり私はこう思ってるんですね。少しちょっと前置き長くなってすいません。やっぱり打ち込むべきものに対して打ち込んでいくってことがすごく大切だなというふうに私は実感しています。継続は力なりって本当です。である時私は分かったというか、自分なりに思ったことがあって、私は今まで無駄な戦いしてたなと思うことがあったんですね。例えば自分のプライドのために戦うっていう戦いはもうイエス様信じてフィニッシュ終わりだなっていうふうにって言いながらずっとやってたんですよ皆さんメンツとかで今でもないってわけじゃないんですけど、そういう戦いは無駄だなって。具体的に言うならば、妻があることで本当に真剣に話してるならば、ちょっと痛くても本当に聞く。前はいやそんなことないでしょとかこう言い訳を言ったりとかですね、アツコって言うんですか、アツコもそうじゃないかとかですねよくやってたんですね。ある時からちょっと虚しさが心の中から出てくるようになってきて、この死の戦いはイエス様信じてる私はもういらないと思うようになってきたんです。でどの戦いが必要か、スポーツ選手がよく言うように自分との戦い、かっこよく聞こえますけど、さあ自分の中にある死ななければいけないものに対してちゃんと対面して直視して真っ向から神と共に取り組んでいくっていう姿勢なんですね。それが畑を耕す。どの世界でもそうなんですが、自分自身のアキレス腱を知ってるかどうかって大きいんですね。さっき弱さで、私今日話がどこに行っちゃうのかなってちょっと自分でも不安なんですけど人ってみんな罪を犯すんですよ、クリスチャンもでしょ犯すんですね。で罪に陥りやすいところってみんな各々違うっていうんですね。あることを通してそうなりやすい、誘惑にさらされて陥っちゃう、気づくとパターンとしてクリスチャンになってからも結構続いてるなっていう、正直言って皆さんあるはずです。で私もあります。ある先生曰く、人がどういう形で罪に陥るのかって指紋が違うぐらいパターンが違うっていうんですねだから自分が、例えば私例えばこっちに山屋ってありますか、あれ全国お酒屋さん、リッカーショップね、別にお酒のちょっと飲むのが悪いって話をしてるんじゃないんですけども、あんまり誘惑受けないんですよね。パチンコも誘惑受けないんですね私でもあることに関してはすっと心が生きやすい自分を知ってるんですよね。である人はそれは全然、私がパチンコ屋って通っても全然入ろうと思わないと同じぐらいスッとできるんですけど、ストーリーできるんですけど、みんな違うんですね。で大切なのは自分を知るっていうことなんですね。隣の人のことは本当に見えるんですよねイエス様も同じように言ってて隣の人のミクロの塵まで見えるって、目の中の。でもあなた方目の中にです、ね、針が入ってます。針ってその天井の針です皆さん見えないで、それが現実なんです。でなぜ目が向こうに向いてるかって、自分のこと見えないようになってるんですよね人のことは過剰に見えちゃって、見なくてもいいところまで見ちゃうんですけど、自分に関しては全く向こう見ずで全然見ないんですよね。で、私もそういうところがあって、で結局昨日も話をしましたけども、クリスチャンになってもその前に汚染されている土壌っていうのがあって、それ改善しなければやっぱり種まいても無駄になっちゃうんですよね。で神様の命あるキリストの命が芽生えてくる種がまかれ続けています。しかしそれが発芽するかしないか、発芽率ってあるんですね。何によって決まるか、神様同じように働いてるんだけども受ける側なんですね、で心が固いと、そして今までのものは蓄積して、例えば怒りっていうものがずっと蓄積して、でも怒りっていうのは案外ずっと温存させていくと感じなくなっちゃうので麻痺しちゃうんですね。だから麻痺してる心が一番危ないんですよ。で私どっかで釘踏んで痛いっていうのはいいことですかねずっと気遣いでも夏なんかで、もう海が出てきてしまって切断なんてなってしまうかもしれませんよね。 で心もやっぱり一緒で、感じるべきことを感じるっていうのは健康だっていう証拠です。怒りを感じるっていうのは健康だっていうことです。体から痛みがなくなるとこれは不健康ですね、と同じなんですけども、で、あ、自分の中に怒りがあるなって気づくっていうことはすごく幸いなことだなっていうふうに皆さん本当にそう思います。で、私がなぜこういうことをし始めたかっていうのはきっかけがありまして、それはピーター・スキャザロ先生と、とっても似てまして、少し5分ぐらい話をして、そして今日のと書いていきますけども、やっぱりきっかけってあるんですね。で、人間ってやっぱり、あ、自分って本当にこれ神様に絶対変えていただかなければいけないなっていう痛みに遭遇させられなければそう簡単に変わらないんじゃないかなっていうのが私の思いです。だからといって自分自身を自傷するような痛みを加えてってことじゃなくて、神の側からその備えられているその痛みを経験する経験といいましょうか、それが大切なんですね。で、私は2000年にサバティカルっていう安息年を僕は7年後取らせていただいて、でその一つの理由がですね、皆さん、私は今はもうすっごくなんか何をやってたのかなと思うんですけど、やっぱりこう牧会とか教会って言っても完全じゃないですから、痛みを取ることって皆さんありますよね、どこでも。そりゃそうですよね。で、問題が勃発するとやっぱり牧師の立場っていうのはすごく痛いわけですよ。で、そういうのがちょっとありましてね。で、その時に私はどんな問題があったとしても凛とした姿勢で、もうとにかく何があったとも勇敢に、痛みも感じずに、そのようにこうできる、指導できる牧師になりたいななんて変な夢見ちゃってですねで、そのためには一生懸命学んで、真実を学べば絶対そうなるって信じ込んで6週間旅に出たんですね、家族と一緒に。そしたらその時に今まで経験したことがないような痛みが心から出てきたんです。朝ほぼ毎日5時に起きていて、そして私の旧友の家に住まわせていただいて、庭が広くてリスとか、その時はアライグマまで出てきてですね、そういう自然界の中でのデボーションだったんですね。来る日も来る日も苦しくなってきてしまって、そして私の中で本当に今まで経験したことがないような、痛み、ざわめきがいっぱい出てきたんです。コントラストとして周りは静かなんです。心が非常にざわめいていて、そして一つのイメージが心に出てきたんですね。で、そのイメージが私がこう地団駄踏んでるんですね。一生懸命走ろうとしているんだけども、一歩も前に進んでいない自分で一生懸命走ろうとしてるんですね。で、油汗がいっぱいの自分が浮かんできて、で、その時にもちろん音声で聞いたわけじゃないんですが、心の中で語られて印象付けられた言葉があったんですね。で、それは求めるのをやめなさいっていうような、いや、皆さん、これ聖書の言葉、求めなさいって書いてあるじゃないですかどういうことか、自分の方法で求めることをやめなさいっていうことだってことが分かったんです。すなわち自分自身の知識で自分をガードして固めようっていうことを私は多分じゃない 100% 願ってたんですね。神様はそれは危うい危ない、そんな土台にあなたが知識を積んでやってもね、それはバベルの塔と一緒でね、いずれ崩れるって。すなわち自分の手で自分が願っていた形を作ろうとしていたことをやめなさいだったということが後で分かったんです。で、それはでもすごく痛い苦しみだったんですけども、そこから私はもっともっと自分の中を見なければいけないなということをあるクラスを通して教えられたんですね。そのクラスもしんどかったです。で、今日なぜちょっとこの話をしているかというと、この週のテーマの話、金曜日からしてますけども、多分皆さんちょっと疲れてくると思いますちょっとこういう話をしないと心配になってしまうからしてるんですね。小学校5年生の時、盲腸の手術を受けたんで、腹膜炎で海がもうこの辺まで散ってて、早く しないともうとにかく死ぬっていう状態だったみたいなんですね。で、手術の前に説明してくださいました。こういう手術があって、手術の後こうなりますよということで、私が心配しないようにお医者さんが説明してくださったんですね。で、その通りになって、でも聞いてたから心配にならなかったんです。で、少しだけ話をしますけども、こういうことって内面を見ていく、真実なことって言いましょうか、現実と対面するっていうのはものすごく疲れるんです、皆さん。で、ちょっと心が痛くなるんですね。でもそれは大切だってことを覚えていただければ、決して異常ではないっていうことをちょっと知っていただきたいんですね。 で成長痛っていうのもあるし、そしていい悩みってあるんですね。でその種のことだと思います。さらに問題意識が深まってきたかもしれません。そうじゃないですか。そうですよね。簡単に許しを考えているかもしれないし、あとケースバイケースがあって、こういう場合はどうですかって質問も来まして、結局こういうことって、私は原則を話をしてますけども、やっぱりケースバイケースがあって、それはその人の状況をよく聞かなければ、でも原則は一緒です。でもそこでどうそれを適用するかっていうのは、やっぱり個々のケースで共に考えていかなければいけないし、ということで問題提起と材料を提供したに過ぎないかもしれません。でこれから共にこういうことを一緒に皆様が取り組んでいったりとか、である方はある信仰者とちょっと一つになって、実はこういう問題があるんだけどもどうとかですね、そういうふうになっていけばいいのかなって皆さん思っています。で内側とを見ていくっていうのは、とってもやっぱり本当に大切なことだなっていうことを改めて私は思わされています。で妻も私も同じ旅を2000年から本格的に、でそれはやらざるを得なかったっていう感じがします。神の側から来たんだと思います。でやっぱり十字架の死が適用されていくので、死ぬべき自分に気づかされて死んでいくっていう作業は、自分では自分を死に至らしめることできないんですね。これがイエス様の十字架の技の今の聖霊による適用だと思います。ちょっとは痛いんです。時にはちょっと激痛、手術も一緒です。がんの手術をすると激痛が走るって兄が言ってましたけど、でも癒されていくんですね。ですから肉体もそうですし、心の世界もそうですから、やっぱり痛み、手術は神様が適用してくださって、でも神様は開いたところちゃんと縫ってくださいます。皆さんそのまま開いたまま、ちょっとやり方わかんないのでさよならはないのでで、ちゃんと縫い合わせてくださって、ちょっと痛みの期間があったとしてもいつか忘れます。傷は残ってますけど、もう痛みは消えていて、元気にさらに生きることができるっていうのは保証されていますから、そういう全体像を、信じていただければと思います。でこの本を書かれたピーター・スキャゾロ先生も、一生懸命こう牧会されてきて、で教会もものすごく成長したんですね。ニューヨークのクイーンズというところにありますけども、開拓伝道からものすごい勢いで成長して、そして本当にこう毎週楽しかったっていうふうに言っていました。そしてまたスペイン語部の、別の教会がそこからこう生み出されていったんですけども、ある時からでも何かおかしいんじゃないかっていうことに気づき始めていて、うすうす何かおかしいって。でもその時に人間って立ち止まって何がおかしいんだろうって、なかなかおかしくても病院に行くっていうのはちょっと腹くくらなければいけないと同じようにですね、止まって何がおかしいのかっていうことを見るって怖いんですね。で人間っていうのは立ち止まることを恐れるんです。皆さんどうしてだと思います？神様は立ち止まりなさいと言ってるんですよ、聖書の中で。例えば黙りなさい、静まりなさい、私が神であることを本当に知りなさいっていうことを言ってるんですね。待ち望むってことも一緒です、皆さん。でもどうして立ち止まることを、私たち、この世界はそうですよ、もうさらに皆さん急速に動いてるでしょ。でひょっとしたらクリスチャンも一緒かもしれない。どうしてだと思います？なぜ立ち止まらないんでしょう？立ち止まれないんでしょう？どうですか皆さん何か思い当たることありますか？どうぞ。そうですね。すごくありがとうございます。すごくいい洞察死とどこか結びついてるっていうね、ありがとうございます。なるほど。あと皆さん、高速道路で180キロはいけないけど、もう140にしましょう120か風景どれぐらい見えますかね？あんまり見えないですね。立ち止まるってことはちゃんと見るっていう、現実と向き合うっていうのは怖いんです。やっぱり死と一緒です、そこが。現実をちゃんと見る、受け止めるっていうのは死に値するんですね。ですから傾聴っていうのはそれが含まれているんですね。人の話をちゃんと聞く、特に自分について語られていることを、時に立ち止まって下になって聞くっていうのは死です 非常に難しい。動いてる方が簡単です。すなわちごまかしが効くから。でサタンの技はごまかし、罪もごまかしなんですね。で私たちは気をつけないと、それにずっと騙されていってしまって、自分を見ないままいってしまう。危ないんです、これはやっぱり。で立ち止まるというのは非常に大切なことで、神様は安息をちゃんと備えている。1週間、7日間、1日はちゃんと休む、止まるということですね。で止まるということの意味は、私は神ではないという意味なんです。わかりますね。まるで自分が操作して全てがうまくいくかのように錯覚しやすい人に対して、あなたは神ではないんだ、私は神ではないっていう思いをちゃんと植え付ける時が安息。ちゃんと振り返ったりします。神の前で自分を見る、自分の現実と向き合う、ちゃんと話を聞く。またヤコブ書の一章では、鏡の前に立って御言葉と神の語りかけの中で自分を見させていただく、セルフチェック、吟味をするっていうのはとっても大切なことで、でちょうど私も好きではない人間ドックに毎年行くんですね。前日はすごい緊張してる自分がいて憂鬱なんですけど、好きだから行くんじゃないです、皆さん。ああ今日、あ明日人間ドックだなと思うなんか憂鬱な顔して行くんですけど、でもマストだから行くんですね。しなければいけないから立ち止まります。そして現実を受け止めて、ある時は電話じゃなくて、あの時、あそうだ、精密検査を受けてくださいって言われた時、もう私は絶対がんだって決めつけて、私はもう葬儀屋さんまで考えてるんですけど何もなかったんですけど、例えばそういうこと、よく言われるのが、立ち止まることが怖いのは、自分自身と向き合わされることが怖いから立ち止まらないっていうんですね。いかに自分がエンプティー、空っぽであるのか、神だと言いながら神でないものに頼っているのかっていう現実がやっぱり私たちの中にはあって、昨日の言葉で言うならば、信念というのは自分のこだわりで、こだわりと御言葉と一緒にさせてしまって、本当は自分のこだわりなんだけど、御言葉もこう言って、御言葉を持ってきて、さらに信念をこう突き通していくっていうかな、そういう自分、結局それによって人を支配しようとしているとか、自分の満足のためにしようとしているっていう衝動に気づかされることは重要で、でもそのまま行ってしまうっていうのは良くないんですね。でそういうことに気づく時は静止の時っていうことなんですね。で助太郎先生もやっぱりそういう機会が与えられて、どこから来たかっていうと、やはり内側からこう崩れていったっていうことだったんですね。でもう少し具体的に言うと、その先生の奥さんと会ったことあるんですけど、もうあなたが牧会している教会には行かないって言って、他の教会行ったみたいだったんですね。でそれは あまりにもいろんなことが起こってきたからだと思います。で私たちのケースはちょっと違ってはいたんですけど、自分の中でもこれ以上難しいっていう気持ちっていうか、そういうものが内側から起こってきたので、私は自分自身のことを、もっとこう見ていく必要性があった。それが2000年から起こったということです。自分にとっては本当に初めての経験だったので辛かったんですけども、その時からこういうこの本に書かれているようなことをし始めていた時に、この本に出会って、そして訳していただけませんかという依頼が来て、本当に良かったなと皆さん思います。でこの本、本当に皆さん何回も何回もこう読まれるといいと思います。そして1回読んで分かったっていうのは、私もないし誰もないと思うんですね。一生涯かけてやっぱり取り組むべくものだと思いますし、そして戦いがあるとするならば、本当自分と向き合っていくために戦うっていうか、そういうことではないかなと私は思っています。でこの本のとても優れている点は、よく、まあ、よくというか時々誤解されるんですけども、内面のことばっかりやってると、それは自己中心ではないかって、結局は自分のことだけにしかこだわっていないんじゃないか、あまりにも内面的内省的すぎるんじゃないかっていうことを言われる人たちもいないわけじゃないんです。でも正直言って、本当に内側のことをすると必ず広がっていくっていう側面があります。ですからこの本のそのテーマといいましょうか、5つの原則がありまして、それ一つは自分の中を水面下を見る、それは特に情緒の世界、一般社会では、無意識の世界、深層心理っていう言葉で表現されることがあります。 でもそれは心の一部のヌースという言葉が出てきますけれども、知性と情緒が中心にきますが、その情緒、それは過去の記憶などが、傷なのがそこにこうあるんですね。でアイスバーグに例えると、氷山に例えると、氷山の一角って言葉ありますよね。全部がむき出しになってるんじゃなくて、出てる部分は約2割しか出ていなくて、そして8割は水面下にあって、あの巨大な船であったタイタニック号はその隠れたところにぶつかって座礁したっていう、人間一緒、みんな一緒なんです。その隠れている部分にあるものがそのままにされているから崩れていくんですね。ですからそこはちゃんと向き合っていかなければいけないということをやっぱり教えているわけです。だから神様は聖書の中で何て言ってるかっていうと、あなた方の肉体も精神も霊も魂も全てがキリストにあって清く聖化されるようにって、それは情緒の世界を含んでいます。記憶もそうです、傷もそうです。でそれは名医であるイエス様が時とともに与える時と方法によって必ず癒してくださるんですね。ですからそこまで私たちは御言葉と聖霊の働きによって見るように、地下室を見るように私たちは促されています。で その神が示してくださる現実、自分という現実と向き合うことによって、またそれを認めることによって、そして神様が与えてくださるその交わりとか取り組みってあるんです。それは後から話をしますけど、それを通してそこが癒されていきます。過去の傷にから命が湧いてくるようになってくるんですね。過去に涙流したところが喜びの涙に変わるって書かれています。実は傷んだところに神様の技がなされるってことなんです。ただ認めるってことをしないと、取り組むってことをしないと、放置のままだと荒れてきます。確実に荒れますというのは、サタンが必ず手をつけるって昨日話をしましたよね。でもそれを認めていくならば、実はそこが神様が最も豊かに働く弱さの中に神様の栄光が表されて、自分自身だけが栄光とか恵みを受けるんじゃなくて、それは必ず他者のものへとも変えられていくってあるんです、皆さん。ですから私たちはその勇敢にっていうか、自分の勇気ではなく、イエス様がここまで憐れんでくださっているという完全な保証の中で、私たちは神の手術台に乗ることができます。でそれは痛みがありますけども、神様が願っていることは痛みを加えることではなくて、それは通らなければいけないけども、2倍、10倍、100倍の喜びと堅実さを与えるためだというふうに皆さん言われているんですね。でもう一つ大切なこと、皆さん、みんな過去があります。過去があるというと前科があるみたいですけどみんな過去があるんです。それは今日もありますけども、過去を断ち切るとかいうことは出てくるんですけども、みんなアダムとつながっています。嫌かもしれません、ごめんなさい、皆さんと私つながってます嫌でもアダムとつながってますから、最も深いところの水脈はアダムで一致してます、皆さん仲間です。ですからそして各々育った環境があって、そこで負ってきた傷とか、いろんな負の遺産があるんです、私も皆様も、ね、ですからそういう意味で仲間です。で皆さん、その自分の弱さとか、なんか罪深いなっていうところって好きですか、皆さん。例えばヤコブが出てくるでしょ、旧約聖書に。あの人ずるいですよね、ヤコブずるくないですか、人の足を引っ張るって名前つけられて、本当に引っ張っちゃったからですよね。でも考えてみたら、ヤコブのあの弱さのうちにやっぱり神様が働いてくださっていて、そこからヤコブって変えられていってるんですよね。そこで祝福を受けてるんですよね。自分の痛みや苦しみっていうのは、実は神様との出会いの接点になってるんですよ。嬉しくないですか。強いところではつながらないんですね、どうも私たちの本来の強さのところってのは、神様いらないって思ってるところですよ弱さでつながるようになってるんです。ですから私の弱さとか過去とか悩みっていうのは、実は神様がそこに下ってきてくださって、サマリアの女性と現実的なところで話し合って、サマリアの女性はちゃんと見破られているのが分かってきて、居心地悪くなってきてそしてでもそこでイエス様がこの私に対して憐れみをかけてくださっているっていう眼差しや言葉から安心感で心を開いて、告白にも至って、その自分の弱さに働いた神様からの恵みをいただいて、村の人々に私はメシアに会ったって、私はあなた方に同じメシアに出会ってもらいたいって、弱みからです皆さん。 よくアメリカなんかでも言われていることがあるんですけども、カウンセラーとかいっぱいいます、日本よりも多くて羨ましいなと思うんですね。でどうしてカウンセラーが多いかっていうと現実があるんです。それは問題があったからです。アメリカに、家族に、日本にもありますけど、である意味いち早くそういうことに取り組んだんですね。アルコール中毒症の家族に育った子どもたちがすごくそのことで悩んで、そしてどうにかしなければいけないということで求めて、そして自分のことを学んで、そしてカウンセラーになったんですよ。皆さん、よく言われていることは、自分自身が一番苦しんだこと、もの、それがその人の神によって与えられる働きになる。嬉しいじゃないですか。自分が一番苦しんで悩んでもがきながらも取り組んで、少しずつ恵みをいただいて回復していったところで、神様が最も働いて、それがその人の人生の最も豊かな働きになる。ですから傷を拒絶するんじゃなくて、傷をエンブレイスしなさいって、抱擁しなさいって。傷は敵ではないって言うんですね。なければ楽なんですけど、でもそこに神が関わってくださるんだって、そのように教えてくださっています。で、私たちはこの原則にもありますけども、まず自分自身の中を、しっかり見なければいけないですよっていうふうに教え、それは原則1なんですね。自分を知るっていうことはとっても大切なことなんです。今は皆さんできます。昔はできなかったです。神がいなくて、憐れみがなくて、希望がなくて、ズタズタになっているかもしれない自分の中を見るっていうことほど恐ろしいことはないです。いや、そういう人さんがいなくて、がんって宣告されることは一番怖いです。でもイエス様は本当に癒せる方、その御手の中に私たちは生かされているってことをみんな知ってるし、それは感じなくても事実です。だから今イエス様の恵みと回復を与えてくださると 100% 約束してくださったイエス様、でもまだ約束が信じられないって思ったら、復活を見てください。十字架の死は死で終わらなかった。復活によってそれは飲み込まれて、そして新たな命で出発することができたっていうのは大きな恵みだなと本当に私は思います。で、この情緒的に健康な教会の中に、最近老眼でごめんなさい、110ページで水面下を見るって書かれてますけども、ちょっと言葉を読んで、そして話を続けていきます。情緒的に健康な教会では、人々は自らの心の中を奥深くまで真剣に見つめ、そしてこう自問します。イエスは自分のどんなところを変えようとしておられるのだろうか。人の生き方とは氷山のようであって、本質部分のほとんどは水面下の深いところに隠れているということを健全な教会は理解している。そしてイエス・キリストのように変えられることを妨げ、水面下に潜むものに神によって気づかせられ変えていただくことができる。すなわち気づかないと変えられないんですね。で、聖霊様は私たちの心の中にイエス様を持って光を灯してくださる。真っ暗なところ何も見えないですね、皆さんね。で、神様が照らしてくださる部分というのは表面的なところだけ照らすんじゃなくて、実は一番深いところなんですね。ヘブル書にも私たちの骨髄、思いの中心まで入っていって、動機まで探っていくっていう。で、案外私も不純な動機でいろんなことやっちゃってるんですよね。みんなそうです。で、今日はそれがもう絶対ダメですよって話をするつもりはないんです。現実だから、罪がまだあるっていうことは、その現実を私も抱えているんですね。で、聖霊様は御言葉を持って、イエス様を持って、私たちのここの深いところに、ちょうど地下室にランプを持ってこう入っていく感じです。するとそこに、ああ、こんなに洗濯物が散乱していたんだってわかるんですね。で、私たちはやっぱりそれに気づかせていた、ショックなんです。自分を知るってショックなんですよね。あ、自分ってこういうところがあったんだって、ちょっとショックなんですよ。というのは、あんまり悪い人のように思いたくないところがあるんでないですか、皆さん。ありますよね。ある人がこういうふうに言ってましたよ。あ、自分は子供が生まれるまですごくいい人だと思っていたこんなに短気だと思わなかったっていう人もいるし、ある人たちなんかは牧師の集まりで夫婦同士で交わりで、 で自分ってなんか結構結婚するまではもっといい人だと思ってたんだけども、なんか急に結婚してから悪い人になったみたいなこと言うから、いやそうではなくて気づけるようになったっていうことで、それはですねちょっと痛いんですけども、成長はそこからしか始まらない。そう簡単に成長起こらないんです。自分を知ることを抜きにして時間が経って成長したっていうのはまずないです。野球の選手なんかでも自分の弱点がどこかっていうことがあって、昔清原選手がインコースの高めって誰にとって難しいんですけども、それが難しかったっていうことで練習をずっとしてて、そしてある時にホームランを打ったって話を聞いたことがあるんですけど、一緒です皆さん。私たちみんな弱さがあって、指紋と同じようにみんな傾き方が違ってて、でもサタンは私たちが落馬、右側から落馬するも左側から落馬するも目的は落馬させることで、どっちに転ぶかは関係ないって聞いたことがあるんですけど、本当皆さん、私たちは自分のことを知って、自分の傾向性を知って、そしてそこにイエス様は来られて、そこから変えてくださるって言われています。ですから自分の弱さが分かってくると、そこにキリストが来られて、そこを過去から解放しようとして少しずつ変えてくださいます。緩やかにでも確実に。ですから私はなぜ緩やかにって言ってるか、皆さん焦らなくていいっていうことです。時間かけましょうっていうことなんですよ。そして地道にでいいんです。皆さん成長はそういうものですから、で時間かけてやり続けていくと、ある時振り返ったら、あれ前と違うな。それが創造の技です。皆さんで私たちがその神が照らしてくださるところがあります。でこれも皆さん順番があるって話をしました。例えば一気に難易度が高いところに神様パッと光を当てて、あなたの問題はこれですよって言わないですでこの先生も一気にそんなの見せられたら誰も耐えられない、その通りなんです。で神様の憐れみっていうのは本当に憐れみで、その人の段階に応じて最初のステップのところにランプ光を当ててくださって、ここだよって。でも最初はちょっと大変ですけどもできるんですよね。そういう形で神様は少しずつ自分の現実について気づかせてくださって、聖霊によって、そして神が見ているところに私たちの目を、心の目をそこにこう向けさせてくださるんですね。それがヤコブ書で言っている御言葉を通して鏡の前で自分の姿を見ていって、そして気づかされたところから逃げたらそのままだって忘れちゃうって、でも一心に神が見させようとしてくださっている時に心を止めていくならば、そこに神様は祝福をもたらしてくださって、そして私たちを自由にしてくださる。すなわち過去に縛られて生きていくんじゃなくて、本当に過去が本当に過去になっていくっていうことです皆さん。でこの言い方、別の言い方は過去を埋葬するっていうんですね。多くの場合過去が埋葬されていなくて過去が今になってるんです。そういうの分かりますよね。すなわち過去は埋葬されなければいけない。それはちゃんと認めて告白、そしてしばらく作業して、もうそのことは記憶はしてるけども影響は受けないということです。例えば私小学校の時に、こういう話をすると誰かですね、該当する人出てくるかもしれないんです。私昔勉強大嫌いだったんですね。じゃあ本当に自慢じゃないけどもで今の通信簿って私知らないんですけど、昔の通信簿って5から1位だったの記憶がありませんか。その時代に育った人いますよねで私本当に勉強が嫌いで、ただ植物図鑑とか鳥の図鑑とか医学書とか、もう子供の時から筋肉の名前を覚えたりとか、私プロレスも好き、プロレスの名前を全部暗記したりとか、それが好きででも黒板に書くと嫌いだったんですね。とにかくそれとにかくいいです。で、授業中も退屈だったのか怠惰だったのか分かりませんけど、外ばっかり見てたみたいでだから成績悪かったんですよ。本当に自慢じゃないです。でうちの母なんかはもう心配で心配で、この子大丈夫かななんて本当に言ってた。母の心配してる顔も今も覚えてますで通信簿来るとですね、もう怖いんですよね。こっちも下見たら、1は中で2がずらりーっとこうなってて、時々3があるんですよねでうちの母は2をですね、アヒルって、アヒルがいっぱい本当にで学校の先生もひどくて、学校の先生もすごくひどくて、ある時に4年生の時ちゃんと覚えてる、理科のクラスだったんですね。実験室だったんですよ。で広瀬君という子がいて、お医者さんの息子さんだったんですね。よく遊んでたんですよね。 で途中でなんか頭が痛いとか言い始めて、で家に帰った方がいいということで、まあ、距離的に1キロですから、そしたら先生が誰かその広瀬君と一緒にかあの家まで行ってくれる人いないですかなんて言ったから、私は友達だし手を挙げたの。あ、じゃあ行きますって言ったら先生が、あ、しげる君はただでさえ勉強できないのにあのこの授業を、ね、すっぽ抜かして行ったらもっと勉強できないって本当に言ったんですよ。すごい先生だなと思うんですけどねすごい先生だって本当に私思うんですけど、本当に言われたんですね。で今その時の4年生ですから9歳か5、ですよ10歳で、今私いくつでしたっけ、57ぐらいなんですけど、47年前の話今ちゃんと覚えてます。で私はずっと劣等感持ってたんですよ。ダメだって、もうダメだって、パンチのネロの、あのパンチネロみたいにね、ダメだと思ってて、まあ、勉強絶対できないしってずっと思ってたんですね。傷だったんですね。すると変なところで競争心が出てきたりとか、劣等感が強いので、もうダメだって思いがずっとあって、どっかで引っ込み思案になったり、授業中に手を挙げると絶対しなかったし、そういう子だったんですよ私。で人のこといつも羨ましいなってずっと思ってたんですね。でそれが私の傷、ですからある時にがむしゃらにやったんですよ。どうしたと思いますか。反動ですね。補うために。さっきの話と結びつきますよね。劣等感というものがあるから、ダメだっていうレッテルが貼られて自分を張ってしまった部分というのはやっぱり痛いんですよね。どうにかしてそれを克服しなければいけないっていうことで、まあ、努力したんでしょうね。でもその努力はもちろん神様は後であがなってくださるので無駄にはならないんですけども、その時のがむしゃらな真剣さっていうのはもう我をも忘れるような、まあ、そういうものだったような気がします。皆さん、でそれが私の傷ってことは分かったんですね。分かってからはやっぱりそこに神様を招くようになって、しばらくするとだんだん癒えていっている自分っていうのが分かるようになってきたんですね。で今はもちろん 100% とかそういう世界ではないので、そういう形では表現できないんですけども、非常にそこは楽になってきて、で私はこのようなことを取り組んでいくうちにだんだんだんだん分かってきたことは、その人との比較で生きていくのではなくて、イエス様にある自分らしさ、で自分らしさの中には自分自身に負わされている部分の傷ってあるんですね。皆さん、これ私はこのことを知ってすごく良かったなと思うんです。自分になるためにはその傷も必要だっていうんですね。人によってその傷のつけられているところが違うし、種類が違うんですけども、すなわち それを通して神様が働くっていう。ですから私はそれが分かるまでは自分の傷を書こうっていうのは敵だったんですよね。ましてやエンブレイス、友のように抱くっていうか認めるってことはできなかった。今はでもそこが大切、そこに神様が働いてくださる、その自分が最も弱いと感じている部分に実はイエス様はサマリアの女性を求めてきてくださったように、そこにおられるっていうのが私はとても大切なことだなっていうふうに思うようになってきたんですね。そして私は私になることがこの本にも書かれてますけども、とっても大切 で私は社宅生活でもそのいろんな経験がありまして、結局社宅生活だとあそこの何々ちゃんはあそこの高校行ったよねとかですね、あそこに大学行ったよねとかですね、もう本当に子どもの時代からそのしょっちゅう聞いてたんですよ、嫌なほど。だから社宅生活にいいところもあったし、子供なりにプレッシャーも感じてましたというのは小さい時は分かるんですよ、そういうのは。で、あ、こういうところに行かないとダメなんだなとか、こういうところだとみんなからこう言われるんだなっていうプレッシャーがずっとあって、そこで頑張ったっていうこともあります。もしくはみんなにいいお子様だって言われることがうちの両親の美徳だったので、もう本当に今思うと、なんか私はなんか子供らしくない子供だったなって、礼儀正しすぎた例えばですから、周りを気にして生きていたっていうのも私にとっては本当に傷になっていたなと思うんですね。ですから私はすごくいい人でずっと生きてきてしまった。だから昨日の話だと怒ってる自分が許せなくて、怒ってないようにどっかでニコニコして生きてた。でも身近でいる家内は、あ、この人いつ噴火するかわからないって本当に思ってたみたいですね。すなわち 怒りといい人だってイメージがどうしても重なり合わなくて、そして怒りは良くないってもう排除して、ですから怒っててもニコニコしたりいい人でいて、そしてその蓄積した怒りが結局は自分自身を苦しめていったし、一番近い関係では妻との関係でもちろんものすごく悪かったってことではないかもしれないけども、多少影響はあったなっていうふうに思います。でこの本にもそういう実例っていうのが実はいっぱい書かれているんです皆さん。でピーター・スキャゾロ先生も読んでると、あ、私似てるなって。この先生もまあ悪く言っちゃった八方美人で、そのようにずっとやってきて、知識でいろいろとやってきてしまって、そして崩れてしまったっていう話が、ここに、皆さん書かれていました。でこれはでもこの先生が特別じゃなくてみんなそうだということです皆さん、はい。次に移る前にダビデのことを話をしたいんですね。詩編の139編っていうのはおそらく私の思いだと、バテシェバとのあのような事件、姦淫という事件があって、あとウリアを間接的に戦争の時に前線に使わして敵に殺してもらうということで、そこまで戦略を練って殺した事件の後だったと思うんですね。でナタンが悔い改めを迫るというか、神の言葉を語って気づかせて、最終的にダビデは詩編の51編で悔い改めの賛美を捧げましたけども、その後にですね詩編の139編を書かれたんじゃないかなと思ってるんです。でそれは神様が私のことを四方八方から知っていて、そして私の心の中にある思いを語る前からご存知であって、で私が逃げようと思ってもそこに神様がいて、闇に行っても神様がいて、四方八方から神様を取り囲んでくださっているって詩編皆さんご存知ですよね。そしてこの神様は母の胎の中で暗いところで私をちゃんと組み立てて仕組んでくださって、私の命の日は全部神様の命の書に書かれていて、最後はすごく素敵なんですよね。神様って、どうか私の心の深いところに傷がないかどうかちゃんと見てください、そして教えてください、そしてそこから常しえの道に至るように導いてください。すなわち心の中からなんですよ皆さん。ダビデは表面的だったかもしれない、その時までは。でも実際外側のその名誉とかはあったんだけども、結局ダビデはですね、外側ではゴリアテをやっつけることができました。巨人を、当時の誰も仕留めることができなかった巨人を外ではやっつけましたよね。すごい力でしょ。でもダビデが崩されたのは敵によってじゃなくて、自分の中に潜んでいた敵です皆さん。ゴリアテには勝ちましたでも自分の中に潜んでいる小さな敵に気づけずに崩れてしまった。そのこと痛いほど言ってから、水面下を見なければいけないんだということをものすごくダビデは経験上知って、そして自分の中に傷がないかどうか、神様光を当てて調べてください、そして私に見せてください、そしてそこに神様許しと憐れみを注いで、そこから私をまた生かしてください、そして常しえの道に導いてくださいというふうに言われています。で皆さん、これが十字架の道です。イエス様の十字架っていうのは私たちの中を照らして、そしてそのままの現実を希望を見させると同時に、これが今の現実でも大丈夫だっていう光です。皆さんでも見させてくださいます。それはちょうどお医者さんが私たちがどこが痛いんだってことが分からずに手術できないので、そしてちゃんと通らせて画像にして、ここに問題がある。ですから神様の光っていうのはちゃんと見させてくださって、そして神の光は癒す光なんです皆さん。本当に癒す光だなって皆さん思います。心を開いて見て、神様、これが私がこれから神によって変えられていかなければいけないところです。時間がかかるかもしれませんけど、私はこれを取り組んでいきます。で、ここで大切なのは、神様との一対一だけでは弱いです皆さん。本当なんです。神様と一対一の関係の中での告白っていうのは弱いんですね。それは神様がそれだけで癒せないってことではなくて、神様の願いは共にってことなんです。共にその祝福に預かる、共に向き合っていく。それはちょうど自分の妻が何か病気かもしれないということで病院に行くときに、妻だけでは不安だから夫が一緒についていく、安心感が増えます。夫も共に受けていきます。でも一緒に喜びに預かっていきます。そういうことなんです。共同体っていうのは癒しの共同体で共に見ていく、 共に関わっていく、共に喜んでいく。でその時に大勢を意味していません。1対1、3人かもしれない、4人かもしれない。そのようにして共にそこをこう通過していくというのがものすごく大切ではないかなというふうに思います。今日私の前にですね、一部ちょっと置いていきます。私たちの教会のある方が証しをしてくださった方で、ある時までこういうことをこの方はしなかったんですね。でもいろいろとこういう学びを通して彼女がしたことは、自分自身のその中ですね、幼少期にこういうことがあって今も引きずっているということが分かって、そしてそれを告白してくださっているんですね。で妻とこの方と、あと複数の女性たちもこういうことを分かち合っていて、でこの方の幼少期のその気づかされてきた悩みですね、封印されてきたんだけども、それが思いとして出てきて、向き合うことができて、そして次の一歩として分かち合うところまでその導かれていって、そして話をしたんですって。で私は聞いてないんです。妻は直接聞きました。そしたらみんな親身になって聞いておられて、妻か誰か忘れましたけども、とにかくこう言ったんですね。何々ちゃんと本当に大変だったんだねって、苦しかったでしょうって誰かが言ったら、その言葉で、あ、自分って本当に大変なところを通らされてきたんだって、あ、自分って本当にここまで傷んでたんだってことが分かったっていうんです。その誰かが大変だったでしょうって言ってくださることによって、あ、本当に大変だったってことが分かった不思議ですよね。そしたらなんか涙が出てきたっていうんですね不思議ですよね。でもそれは分かりますよね。そしたらこう荷が降りていったって。でその方はずっとあることで作られた劣等感でずっと悩まされてきていた。するとですね、こういうことを経てですね、不思議なことが起こってきて、私たちの団体で婦人たちの集いが年に1回あるんですね。他教会と一緒になるんですけど、委員長に選ばれて、以前のその人だったら絶対やらなかった自信があってやったんじゃないんですよね。本当に神様の前で自分は自信がないけどもやっていくって、そしてこの証しをしたんですね、みんなの前で。驚きました。本当にそのようにして過去と向き合うことによって、そこが共同体の中でといっても数人の世界ですけど、本当に神様は光を当ててくださって癒されていった。今プロセスですけど、あ、本当にこれは素晴らしいことだなって皆さん思います。それにこう全人的に過去が過去にされていく、過去の埋葬というのはそういう意味なんですね。すると過去の思い出はあります。私も先生に、しげる君は勉強できなくてみたいなことを言われて、声も覚えてるし場面も覚えてるけども今は痛くはないんですね。で、あと私はそんなできると思ってなくて、数学は嫌いで本当できないんですね。でも自分に与えられているものがあって、それはプレゼントで磨いていく。私あることは本当全然不器用なんですよ。でも不器用なところを何か知らないが、家内ができるんですね。結婚、あ、別の話になっちゃうんでやめます結婚って不思議だなって、神様ちゃんと私が不器用なところ分かってて、別にそこまで吟味して結婚したわけじゃないんですけど、気づいてみたら私が本当に不得意としているところがすっごい得意で、まあ、一つ言います。私片付けがすっごい苦手なんですよ。で、あなた毎週片付けしてないって、なんか先週もやってたけど、もう1週間経つと元に戻っちゃうんですで、家内はですね、もうちゃんと分類が得意で、不思議ですね。まあ、ですからちゃんと補ってくださる方がいるんだと思って、まあ、それでも片付けないっていうことはよくないのでやりますけど、まあ、言わんとしてることは、今は自分これは神によって与えられているって分かるんですね。磨きます、責任を持って。でもこれはできないっていうことは誰かに委ねていく。そしてこういうことが分かってくると、ありがとうございます、これ不思議ですね。人をね、心から感謝することができるんですよ。もう敵じゃないんですね、競争相手じゃないんですね。あ、神様、私ができないところこの方ちゃんと備えてくださって、私左手はダメだけどある人左手になってくれてるじゃないかって、本当に前はなんか競争相手に思えて仕方がなかったので、今は、あ、私が弱いところちゃんと神様教会でも備えてくださってて、私が数学ダメでもちゃんと会計できる人がいるし、あ、これはすごいなって。ですから私は今自分ができることできないことを前よりは分かってるし、与えられているものはギフトとして磨いていって、 惜しみなくこう与えていきたいし、できないことはやってもらいたいしって、そういうふうに思えるようになってきたんですね。ですからこう人と一緒に生活したりやるのが前よりは楽しくなってきたっていうのが皆さんあります。そして最後になっていくんですけども、自分の中には過去が流れてます、ね、でずっとダメだって、例えばレッテル貼られたらずっとダメだって人生を生きていきます。そして大体私たちアダムの罪を継承していますから、ずっとその同じパターンで行っちゃうんですよね。私たちって気をつけないと、すなわち受けたものはさらに雪だるま式に大きくなってきます、ね、本当そうなんですね。でも私たちは今クリスチャンとしてあることを責任を持って自覚して、責任を持ってやらなければいけないことがあるんです。何だと思いますか？それは自分の代で自分の中で過去を断ち切り打ち切り、そこからイエス様にあった新しい命を流していくっていう決断です、皆さん。ですから私は家族から受けた良いものと悪いもの両方分かってるんですね例えば価値観でも、私の時代っていうのはその学歴がすごい、社宅なんかでももう本当にもう嫌なほど私は聞いてきて、いつの間にかそれが自分の中での尺度になってたって、で無意識と空気のように吸っていた価値観っていうのは消えていかないんです。なかなかそれぐらい染み込んでいる。御言葉でどんなに頭でそうだって言っても、実際いろんな人々を見たりやるときには頭の聖書の理解じゃなくて心の現実なんですよ、早く言うと。でクリスチャンにとっても人にとっても一番変わりづらいところはそこなんですね。ずっと生まれた時から吸ってきた価値観という空気なんですよ、スピリットなんですね、染み込んじゃってるんです。でもイエス様は表面的になんとなく口でいいこと言ってればいいじゃないですかっていう世界を作ってないんですね。言葉の世界でいい世界を作ることを願ってるんじゃなくて、本当に私たちが変えられていることなんですよ。全く別の価値観を私たちが本当に願って生きることを神様願っていて、そのために私たちが何を吸収してきたのかっていうことを知らなければいけないんですね。で私たちは一人一人それを継続しないように、自分自身の水面下にあるもの、そしてそれによって私たちは無意識のうちに生かされているものが何かということに少しずつ気づかされて、そこはもうせき止めていく。それは継続しない、神によってそこを変えていただくっていう、そしてそういうことは共有できる仲間と本当にそういう話をしていく、そして祈っていく。ですからこれは一発でそう変わるって世界ではなくて、繰り返し繰り返しそのように生きていきます、皆さん。それを教会がしなければいけないんです。すなわち教会というのはクリスチャンたちがどこに生まれてもどの時代でも絶対しなければいけないことなんですね。でうちの話をちょっとします具体的な話があった方がいいですよね、皆さん。いい子供たちだなって思いますが、やっぱ反抗期もいっぱいありましたで反抗期を通して私たちも自分自身の自分たちの価値観が問われたんですね。まずは一番上の長女の小学校1年生の時の登校拒否っていうのがありました。約 2,3 ヶ月あったんでしょうかね。まあその時も私たちの価値観っていうのが問われて、で一番最近のことだと、うちの息子今20ごめんなさい、いくつでしたっけ25か6だったんですねで、まあ震災の時に日本の大学を受けようと思って一次試験通って二次試験を受けようと思って盛岡に行ったら、そのホテルに入った瞬間にあの激震があって、で結局あのお湯も出ない電気もないホテルでお金だけ払ってそして盛岡教会というのがお世話になって、二次試験が結局受けられなくなって、そしてまあ、来年まで待たなければいけないような時に、まあ息子はアメリカに行きたいということで、まあ、行かしたんですけども、で妻も私もそんなにあの学歴がということではないんですけども、まあ、私も勉強嫌いが、クリスチャンになってから勉強好きになって、で家内もどっちかというと勉強好きな方 でずっとやってきた方なんですよね、好き でもうちの息子はどうもそうではなくて私たちが思っているような形には動きそうで動かなかったところがあって、 で、ある時にはこう大学行ってやったらすごくできて、でも1年ぐらいしたらやめようかなって話になって、まあ、そういうことがあったんですね。で、最終的には呼ばれて就職することになったんですけども、まあ、その前に、まあ、家内と息子との関係の中で、息子がやっぱり自分が本当にやりたいことを言い始めたんです。今までずっと言いたかったけども、なんか親に悪いかなと思って言えなかったこと、それが音楽をやりたいって言い始めて、でそれもドラムをやりたいってで親からすると心配なんですよね、やっぱり、ね、音楽好きなのはいいけどドラムでは食べていけないでしょうとか、で私たちからもう少し安全策、口では別に立派なこと言いつつも深いところではその安全策を握っている自分たちがいたことには気づかなかったけども気づかされたんですね。で最終的にうちの妻はそこは偉かったなって思うんですけども、息子の話をじっくり聞いて、そしてちょっと不本意ではあったんです、うちの妻も。それ正直言って泣いたって、その妻もいろいろと。でそして泣き終わって、神様と共にだったと思うんですけど、息子にね、あいいよっていうことを言って、その日にユーマーっていうんですけど、町に行って、楽器のショップに行こうかって誘ってそしてユーマーがずっと欲しかったそのドラムのなんていうか バチってスティックバチって何ですかところで徳島弁護士スティックを買って、そしたらうちに帰ったらテーブルでこうやってやってたって。でプロの方に出会って教えてもらって、今教会でドラムやってるんですね、アメリカのね。で就職して、まあ、結婚もにも導かれて、今本当に良かったなって言える生き方をしてるんですね。で今私たちは良かったなと思ってて、で私たちやっぱり変なその意識っていうものが心にあって、価値観も口では否定するようなことは言ってたんだけども、心の中にはそういうものが潜んでいて、確かに子供たちのためなんだけども、どこかでは自分たちの安心のためにっていうのが強くて、でそれがこういう機会を通して目に見える形になってきて、私たちはそれと対面しなければ、直面しなければいけなかった。幸いにも妻はそういう判断をすることができて、私もそれ聞いたときにショックだったんだけども、こういうことを自分なりに妻として取り組んできてたので、あ、このことなんだって、私たちが死ぬべきところはこれだって、でこういう考え方を継続してはいけないって。で聖書の中にはこういう言葉があって、子供が行くべく道に委ねて訓練しなさい、 Train up your child in the way he should go、 すなわち神様がその子に最初から与えておられた性格、賜物、方向性があって、それは良いもので、親が最初受け入れられなくても神がその子に与えたもの、それを親が気づいて応援してあげなさいって意味っていうことがもっと前に分かってたらよかったんですけどその時に少なくても本当に今まで知ってた言葉が来てですね、あ、このことだったんだって。子供が人が自由になっていくっていうのは、神が作られたその人になっていくっていうことを私たちは補助する、援助する、手伝う関わり方っていうのは、その関係性の度合いによって変わりますけども、親として子供たちが歩むべく道、神と共に手放して神の世界の中に自由に羽ばたいていいんだよって、あの親のごめんなさい狭い枠組みやその小鳥のケージの中でいなくていいって、扉開いてあげて神様の御手の中に飛んできなさい。そしたら最終的に息子と肩を組んで十字架の前に座って、そして手放すように、小鳥というかもっと大きな鳥を手放すように神様の方に向かわせたことがありましたけども、自分の中でその部分は少し取り扱われて、新しい生き方っていうものが神様によって作られてきているのかなみたいな、完全とは言えません、自分に対してそんな自信ないので。でも神様はそのようにしてくださっているのかなというふうに皆さん思います。で、こういうことっていうのは死ぬまで続くですね。そして気づきも、さっきも言いました、一発に全部気づくってことはないです。それはあまりにも大変だから神様が封印してくださってて、一つ一つ扉を開いて今ここだよ、で難易度がちょっと増します。でも過去の経験プラスそこにおいて神様は私を与えて支えてくださって通らせてくださるので、私たちは成長していくことが皆さんできます。 扉がどんどんどんどん開かれていきます。そしてそこに私たちの関節があるということを覚えていたいなと皆さん思うんですね。その遠い遥か彼方からかもしれないけども、確実に至近距離にあるところからの光が少しずつ漏れてきて、そしてその一筋の光を頼りに扉のようにして私たちこう希望を見ていくことができるんじゃないかなと皆さん思います。ですから一歩一歩気づかされていくところで、そして昨日言いました、嫌な自分、嫌な部分を変に否定することしないでいいです。皆さん、ああ自分はダメだっていう評価は下すのを意識的にやめましょう。というのは神様はそう言ってないから、だから自分はダメだっていうのは嘘です。皆さん、神様はそれを知っていて許してくださって愛してくださってて、ダメじゃなくて、あ、ここに神様の恵みが訪れるっていうことです。皆さん、で弱いところに神がサマリアの女性を求めて先に座っててくださったって書いてないですか。サマリアの女性がイエス様を求めたって話どこにもないです。イエス様はその女性が来るところを知ってて、時刻も知っていて、そこに井戸の傍らに佇んでいて、その人が来るのを迎えてたって。そしてキリストとのその出会いが私たちを解放していた。今も皆さん一緒です。最後まとめの言葉として今日使ったことをもう一度使います。私たちの過去、欠けだなと思うところ、劣ってるなと思うところ、それは大切な神様の癒しと働きの現場です。私たちが失格して涙したところ、そこに永遠の命の泉が湧く、詩篇の84編があります。ですから皆さん、神様と共に自分の弱いと思っているところ、欠けがあると思っているところ、エンブレイス、エンブレイスのは抱く、抱擁する。責めたらダメです。責めたらそこ荒れ地になります。認めていきます。そしてそこに神様が働いてくださるということを期待していいと思います。皆さんよろしいでしょうか。そしてそうやって一つずつ過去を本当に過去にしていくことができます。埋葬していきます。すると過去に影響されずに、記憶はあるけども過去の痛みが影響して、そこから破壊的な生き方をする、無駄な生き方をすること、はだんだん少なくなっていくと経験上も皆さん思います、はい、ということで、ここまで下ってきてくださる神様がどこに皆さんいるでしょうか。そしてイエス様の光は暴く光だけではなく、照らして癒していく光だということを、本当に覚えたいと思います。ということで、レジュメはですね、今日はこれいっぱいでしょう、これ3日間ぐらいかかるんですね、これです。でも一応皆様に参考資料としてあればちょっと読んで、説明不足なので、これ何だろうということがあったとしてもヒントにはなるかもしれませんので、手元に置いていただければと思います。でこれからちょっとだけは時間がありますので、質疑応答とか今までのことも含めて何かあれば時間取ってよろしいでしょうかね、森本先生、はい、15分間ぐらい3時までありますので、どうぞ